もう皆さんお気づきのように今日読んだ箇所は今月の、暗唱聖句、箇所でありますし、先ほど幸次郎さんが言ってくださいましたように、この箇所は日本バプテスト教会連合の2018年の、主題聖句になります。まあ、主題聖句のところは、新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです。まあ、22節の最後の部分になります。くしくも今日の午後には連合の地区、東京地区連合の合同礼拝が、行われ、今日はホスト教会ということで皆さんと行って奉仕したいなと思いますけれども、実は今日行われる午後の、合同礼拝でも同じこの聖書箇所から、メッセージを、聞くことになるかと思います。ということで、まあ、今日午後も参加される方は1日に2回も礼拝にすることができ、1日に2回も同じ箇所から礼拝メッセージを聞くことができ、しかも同じメッセージを2回聞きながら、聞き比べすることができ、まあ、横田の聖書理解が間違っているのではないかと、まあ、荒探しもできるという、まあ、そういう楽しみ方ができる特典付きですので、ぜひ皆さんと一緒に、参加したいなと思います。と冗談のように話していますけれども、実はね、今日のメッセージのポイントはそこなんです。それはしっかり比べながらよく考えること、しっかり比べながらよく考えるということなのかなと、この箇所を読みながら私は導かれました。何を比べるのか、それは新しい古いブドウ、皮袋と新しい皮袋という対比があるように、比較があるように、新と旧、新しいものと古いものとを比べながら私たちは考えていかなければいけない、それが今日のテーマになります。まあ、ではなぜ連合の主題聖句としてこの箇所が選ばれたのかと言いますと、まあ、まさに古いものから新しいものへと、変わろうとしている時期が連合の中でも起こりつつあるということなんです。まあ、大げさなことではないんですけども、要は理事のメンバーが新しいメンバーにバトンタッチをしたいという、意向を示されました。皆さんあまりバプテスト教会連合の理事会のことまで、ご存知ではないと思いますので少し説明しますが、まあ、理事長は皆さんご存知のように、米内弘明先生で、国分寺バプテスト教会の先生で、その他5名の理事がいます。総務理事に、財務理事に、国内宣教部理事に、教育理事に、世界宣教部理事がいるんですね。その中でも3名の米内先生を含め3名の、佐々木望先生と、福井、誠先生の3名がもう理事会、米内先生はもう20年近く理事を担っているとおっしゃってましたが、もうそろそろその理事の役目を終えて新しい世代にバトンタッチする時期が来ているのではないかということで、昨年の11月の総会で選挙が行われてその6名が選ばれましたが、その6名のうち3名の、もう前からずっと関わっておられる米内先生、佐々木先生、福井先生の3名があと2年のこの任期をもってもう私たちは退きたいと、そして新しい世代の先生たちに理事会を担ってほしいという思いで、この新しいブドウ酒は新しい皮袋にというこの聖句が選ばれたようです。ということで連合ではこれから新しいリーダーシップを育成していき、そのリーダーシップの、を受け入れることのできる新しい皮袋を、まあ、整え準備していくという2年になりそうでありますが、まあ、皆さんは新しいものと古いものと、どちらが好きでしょうか。まあ、それはものでもあるかもしれませんし、新しい動きであったり、活動だっていろんなものがあるかと思いますが、新しいもの、古いもの、どちらが好きでしょうか。まあね、 若い頃はやっぱり新しいものってすごく魅力的に、見えるんですよね。私も見えていたんですよね。でもだんだん年のせいなのでしょうか、だんだんね、新しい、昔はもう古いものに対してはすごく抵抗感を感じていて、やっぱり新しいものがいいという思いが強かったんですけれども、だんだん年を重ねてくる度に、考えがなんかすごく保守的に自分自身もなっているのかなと。古いものを一様に批判したり、関心を持たないのではなく、伝統だとかそういう古いものにも関心が出てきているかなという感じが今実感としてあります。皆さんはいかがでしょうか。確かに新しいものっていいですよね。何か今までとは違う何かがあるのではないか、新鮮さがあるのではないか、そしてもしかしたら何かが変わっていく、そんな期待や希望もあるかと思います。その反面、新しいものがあると、新しいものが来ると、新しいものを得ると、なんか今まで慣れ親んでいたものから全て新しくなってしまう、そんなこれからどうなってしまうんだろうというような不安、せっかく慣れてきたのにまた新しいものに慣れなくてはなれないという、心配であったり、大切な伝統や習慣が崩れてしまうのではないか、まあ、そんな不満も付きまとう。いつも新しいものと古いものとの間には緊張、そういう、緊張があるのではないかなと思うわけです。さあ、聖書を見ていきたいと思います。1章の27節、人々は皆驚いて互いに論じ合っていった。これはどうだ、権威のある新しい教えではないか。これはどうだ、権威のある新しい教えではないか。これはイエスの周りにいてイエス様の教えを聞いた人々が話した、語った言葉です。イエス・キリストという、ナザレ出身の元大工が突然現れ、新しい教えを人々に説き始めた。そして人々はその新鮮さに、そしてその教えの深さ、敬意に驚くわけであります。今までのユダヤ教の教えの中では聞いたことのない、とても斬新で新しい教えをこのイエスという人物は語るではないか、そんな多くの人の、関心、そして、驚きを得ていったのがイエス様でした。しかしそのような教えに驚き興奮する人と同時に、その広まる教えの中でその新しい教えに対する拒否反応、そして抵抗感が徐々に強まっていきました。まさに新しいものに対抗する古いものの、抵抗です。一章でそのような教えに驚いた人たちの言葉がありますが、二章に入りますと、イエス様は数々の、奇跡やその奇跡に伴う教えを説いていくわけですが、二章の前半には、あの有名な4人の友人がチューブで苦しむ男性をイエス様の前に連れ出していくという、お話があります。そのチューブで苦しむ男性にイエス様は、あなたの罪は許されました、病を癒されましたと宣言よりも、あなたの罪が許されましたと宣言したことに対して驚くわけですね。そして律法学者、まあ、ユダヤ教の中心的な人たちがまずは心の中でつぶやいているんです。あれ、この教えはおかしいぞ。そして2章も続きますと、今度はイエス様が罪人や主税人と呼ばれる社会から阻害されていた、認められていなかった人たちと堂々と食事をしている、そんな出来事が書かれていますが、そんな出来事を見たユダヤ人の律法学者たちは、まあ、古い側の人たちですよね。今度はイエスの弟子たちを呼び出して、お前の師匠先生はどういうことなんだと弟子たちに今度は疑問をぶつけます。そして今日読んだ18章から、断食に関することでは、今度は直接律法学者パリサイ人たちはイエス様のところに行き、今度はイエス様に面と向かっておかしいのではないかと、そのイエスに対する、物言いを つけているわけなんです。まあ、物言いと言いますと、まさに今大相撲が、荒れに荒れていますけれども、まあ、相撲協会と言いますともう古い側の立場ですよね。それに対して改革をしようとしているのが多分貴乃花親方ではないのかなと思いますが、やはり何か新しいことをしようという動きに対して古い側の人たちがそれに待ったをかける、まあ、そんな様子が相撲協会でも今ニュースに取り出されていますけれども、まあ、イエス様と貴乃花は一緒じゃないですよ。しかし同じようにイエス様が新しい教えを持って人々に説き始めると、関心を得る人たちがいると同時に、その新しい教えに対して古い側の人たち、古い教え伝統、そんなものを重んじる、そういうものを重んじる方々が、まあ、とにかくすなわち旧約の教えに固守したユダヤ人の指導者、律法学者たちは、そう簡単にはイエス様の新しい教えを受け入れることができないわけなんです。皆さんはどうでしょうか。その時代に来ていたらどっち側につくと思いますか。もう私だったらね、絶対ユダヤ人側かなと、保守的なので、こういう新しい斬新的な教えが来ると少し、引き目に見てしまうのではないかなというようなことをこの箇所を読んで、思っていました。まあ、そこで一つの、ね、ケーススタディを見ていきたいと思うんです。それが今日読んだ18節からの、箇所になりますが、ここでのケースは断食という、ユダヤ人たちの中では重んじられていた、習慣についてちょっと見ていきたいと思います。イエス様のところに、イエス・キリストのところにパリサイ人たち、そしてヨハネの弟子たちも含め、このヨハネの弟子とはバプテスマのヨハネの弟子たちですけれども、イエスのところに来ておかしいのではないかなと、物言いを言うわけです。それは、私たちは断食の習慣を守っているにもかかわらず、ユダヤ人であるあなたの弟子たちはなぜ断食をしないのですか。まあ、イエス様の弟子たちはどうやら罪人たちと飲み食いをしていたわけで、断食をあまり重んじていなかったようなんですね。その当時の経験なユダヤ教徒であるならば、週に一度は、二度って言ったかな、もう週に決められた日には必ず断食をするということが、常識だったようです。まあ、もし私がこの日曜日の礼拝を今年から隔週にしましょうって提案したら、皆さんどう思うでしょうか。やったと思う人がいるのか、あれこれでいいのかなとちょっと不信感を抱く方いらっしゃるかなと思うんですよね。きっとね、イエス様がやったことはこのぐらい斬新なことだったのかなと思うんです。まあ、きっと私たちの教会がそれではじゃあ隔週にしましょうとしたら、まあ、連合の中からも南浦教会大丈夫かと様々な声が聞こえてくるのは間違いないかなと、思います。まあ、安心してください。保守的な私ですから、そんな斬新なことは決してしませんので、どうぞ毎週日曜日は礼拝に、来てください。まあ、でも大切なことは毎週礼拝を行うというルールをしっかり守っていくのが大切なのではなく、なぜ私たちはじゃあ礼拝を捧げるのか、なぜじゃあ毎週ここで礼拝をするのか、そういう礼拝ということをしっかり考え、見つめ直し、理解を持ってこの礼拝に参加するということだと思うんです。イエス様も断食に関してこのように言われてます。19節ですね。イエスは彼らに言われた。花婿が自分たちと一緒にいる間、花婿に付き添う友達が断食できるでしょうか。花婿と一緒にいるときは断食できないのです。しかし花婿が彼らから取り去られるときが来ます。その日には断食をします。断食って皆さんどんなときにするものだったと思いますか。 本来は聖書を見てきますと、断食とは何か災難に対して悲しみを表明したり、または自分のしたことに悔い改めをしたり、また時に嘆いたり、へりくだるという行動の印として人々は断食ということをしていました。ということは、おめでたい席では断食はしないわけですよね。さあ今日は結婚式です、じゃあ皆さん喜んで断食しましょうということにはならないわけです。おめでたいところではみんなと一緒に飲み食いをしてお祝いするわけなんです。ここではそんな結婚式の例えに、イエス様は教えられていますが、人々が待ち望んだ救い主が今ここにいるのにもかかわらず、なんで私と一緒にいる弟子たちは悲しみを表明しなければいけないのか。むしろそれは彼らにとっては喜びではないのか。では喜びであるなら、なぜわざわざ彼らは断食をしなければならないのか。要はユダヤ人たちがその断食の意味も考えず、理解せず、深く見つめ直すこともなく、ただ習慣だから、大切なことだから、これが律法だからと毎週毎週かたくなに断食を行っていた人たちに、ちょっとした投石石を投げておられるわけなんです。そしてもちろん、私が十字架で、取り去られいなくなった時には、弟子たちは悲しみを持ってその思いを断食に表すだろうと、そのように20節で言われているわけなんです。悲しくもない、特に嘆くこともない。しかし決められた習慣だから、昔から大切にされてきたことだから、これがユダヤ教の教えの中で正しいとされてきているから、毎週断食をしていく、何も考えずに、ただやみくもに断食をする、それはおかしいことではないのかなとイエス様は言われているわけなんです。まあ、今週たまたま私は、読んだ本の中で、あるカルト教団の2世信徒の方、まあ、お母さんが、その教団に入り、そこでその子供として生まれてきた2世信徒の方が、どのようにその教団団体から脱出したか、そういった方の手記を読む機会がありました。まあ、その中でその作者が何回も言っていたことは、やはり考えることをさせなくなる、それがカルト教団の恐ろしい手口であると。まあ、ある意味私も二世信徒なんですよね。私の両親が教会に行き始め、そしてその両親のもとから生まれ持って教会に行く、子供として育っていたわけなので、結構読んでいてね、おうおう似てるじゃないかと思うようなことがあるんですよね。あ、意外と私もマインドコントロールされてるなと思ったんです。まあ、これはね、前にも言ったかもしれないですけど、簡単な例えでは、まあ、飲酒、喫煙は罪だと私はもう小さい頃から教えられてきていたんですよね。で、それを私は固くなに言われた通りに信じていたわけなんです。ですがです、高校生になった頃に教会にいる同世代のお友達と話していたら、実はそこのお父さん、教会の役員さんで、中心的なメンバーなんですけれども、実は仕事帰りに居酒屋に行ってるようなことをその子は言うわけなんです。私の中に本当雷が走ったような衝撃が通りまして、あの役員の何々さんが居酒屋に行ってる、教会役員なのに信じられない、あの人はあんな立派な顔してるけどきっと偽善者だよと裁くんですよね。そういう心がメラメラと湧き上がった今でも覚えています。しかし聖書を読むと、イエス様も実はお酒いっぱい飲んでるんですよね、ブドウ酒を。そういう箇所にもあるにもかかわらず、純粋な2世ですから、親が飲酒喫煙はもう罪であると言ったら、もうそれが聖書の正しい教えかのように、鵜呑みにしてしまい、疑うことも聖書をしっかり読むこともせずに、それが
聖書の教えであると勘違いし、平気で、怖いのはですよ、平気でそんな人を裁くようになるわけなんです。
まあそんな私でありましたが、いろいろとその後、海外に行ったりする中で、考えが変わってきました。確かに海外に行った時も平気でタバコを吸っているクリスチャンと会った時にすごく驚いたことも思い出しますし、初めてクリスチャンの友達とお酒飲んだ時の興奮というのかドキドキ感は今でも忘れられませんが、しかしそのようにいろいろな方の話を聞き、そしてその方のことが本当なのかどうなのかもう一度聖書を読み確認していくときに、あ、実は聖書は別に飲酒に関して規制に関して罪だとは言ってない、ただそれを飲み過ぎてしまったり体を壊すようなことをしてしまったらそれは良くないですよ、ただもうやみくぼに飲むこと吸うことは罪とは言っていないんだと自分なりに答えを見出していき、それと同時に、じゃあなぜ私は小さい時から飲んではいけない吸ってはいけないと言われていたのか、その背景を見ていく中に、ああそれはそれで一理があるんだなと、そういったことを主張する方々の立場も理解するように、理解できるようになりました。21節22節ご一緒に読みましょうか。3、はい。誰も真新しい布切れで古い着物を継ぎするようなことはしません。そのようなことをすれば新しい継ぎ切れは古い着物を引き裂き、破れはもっとひどくなります。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。このようなことをすればブドウ酒は皮袋を引き裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです。皆さんこの意味、分かりますでしょうか。新しい布切れ、使っていない新しい布切れは、まあ、フレッシュ、伸縮性が強いわけですよね。そんな伸縮性の強い新しい布切れをもう使い古した、もうビローンって伸びた私の靴下みたいなような着物に、継ぎ合わせてしまって、そしてそれを洗濯してしまったら皆さんどうなると思いますか。伸縮性のある布は水を含むとキューッと縮んでいくわけですよね。そうすると伸びきってしまった布をギュッと引っ張ってしまい、強くない古い切れは一緒に切れてしまう。ですから古い切れは新しい切れで古いものを継ぎはぎすることはないんだよと言っております。古い皮袋に熟成した良いブドウ酒を入れるなら全然問題ありません。しかし古く伸びきってしまった皮袋にまだまだこれから発酵していくだろう、そんな若い新しいブドウ酒を入れるならば結果は見えてくるわけです。発酵していく中で古い皮袋は耐えきれなくなり、そのブドウ酒が破れてしまいますよということなんです。ですから新しいブドウ酒を作ったならば古いものには決して入れるのではなく、新しい柔軟性のある伸縮性のある丈夫な袋に入れなさいということであります。ということはイエス様が教えられた新しい教えも古い旧約聖書の理解の中に閉じ込めようとするのではなく、新約の新しい教えとして新しい皮袋で受け止めていかなければ、ならないということだと思いますが、では問題は、では私たちはね、この新しい皮袋、新しい布切れということをどのように受け止めていくべきなのでしょうか。現代に生きる私たち、
イエス様の時代とは違う、今生きている私たちにとって新しい革袋とはどういうことなのでしょうか。それはその新しい教えを受け止める私たちの心であり、そして私たちの、頭ではないのかなと思うんです。そして新しい革袋ということは、その新しい教えに対して私たちは決して考えることをやめてしまってはいけない、思考停止してはいけないということではないでしょうか。それは柔軟性を持って新しい教えを私たちは受け止めていく、理解していく、見つめ直していくということだと思うんです。イエス様が語られた教えを私たちが現在に生きる私たちとしてどのようにそれを受け止め、そして理解し咀嚼していくのか。カルト教団のようにもう一方的にこれは間違いのない神の正しい教えだと私たちに刷り込み、そしてそれ以外の教えはサタンの教えだと白黒をはっきりさせ、そして信者はもうその教えを神の絶対的な教えとして、はいそうですかと素直に受け止めなければならず、そしてそのことに疑うものであるならば神に対する不信仰だと厳しく罰せられ、厳しく指摘され、そしてそのうちになぜと問うことができなくなる。そんな中で人たちは洗脳されていくということなんです。そんなことを考えていたときに MUBC の特徴としてよく挙げられるのが緩い教会だ、そういう評価を聞きますし、私自身もそうではないのかなと感じているわけです。でも通常緩いという表現を聞いたときに皆さんどのようなことを感じるでしょうか。あまり緩いっていうのをポジティブな、受け止め方はしないのかなと、だらしがないだとか締まりがないだとか、そのように、受けてしまう、感じてしまうような言葉かなと思いますが、でも実はこの緩さがやはり新しい革袋としての大切さであるかと思ったんです。それは緩いがゆえに私たちにはまだ柔軟性があるということではないでしょうか。新しい教えに対してまだ発行させていくためにその緩さがあるからこそ受け止めるスペースがあるということではないでしょうか。しかし問題は緩さのゆえに何も考えずにその緩さの中でのほほんと歩んでしまうならば、それこそまさにただのだらしのない締まりのない教会になってしまうでしょう。しかしこのMUBC の特徴としての緩さの中にも、私たち一人一人が主体的に神様と、そして今自分が置かれている状況と向き合い、一方的な教えのゆえに思考を停止させ、私の牧師の言うことをただ鵜呑みにし、とりあえず右に倣って歩んでいけばいいやというのではなく、ゆるさのゆえになぜと問えること、そしてゆるさのゆえに牧師に対してもそれはどういうことなんですかと向かって文句、いや意見を、言い、そしてそのことに対して議論し、一緒に考え悩み祈り、私たちの教会としての答えを見つけていく、それができる教会がゆるい教会かなと思わされました。連合と同じく私たちの教会も歩み続ける教会として、これからの教会次を考えていかなければなりません。ですからこのゆるさを私たちの教会の強みとして、柔軟性があり、しかしよく悩み、よく考え、よく葛藤し、よく祈り、神様に求める教会として、 古い教えの中に凝り固まってしまうのではなく、そんな中に真理の光をもって照らしたイエス様の光を私たちも受け止め、新しい革袋としてさらに光り輝き、主の栄光を表す教会として歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。